エゼキエル書の33章からですね、ここから半ば、この分岐点へと、エゼキエル書全体のですね、分岐点へとなって、イスラエルの回復が書かれています。ここから半ばですね、エゼキエル書の33章ですけれども、分岐点になっていて、イスラエルの回復のメッセージが始まっていきます。これから希望回復、でもメッセージは変わっていません。主への立ち返りがあってこその、神様に立ち返る、立ち返ることがあってこその回復なんですね。ですから最も大切なことは、自分に滅びをもたらすこの悪を捨てて主のところに帰ってくる、主との交わりを回復することこそが神が願っておられて、その始まりをですね、主がお語りになります。で、これからの流れを知りたい方はですね、今回修法の中に最後のページにね、この、書いておりますので、全体像がわかるかと思いますけれども、早速ね、33章の一節見ていきます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないのなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その地の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その地の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、そのものは自分の咎のために討ち取られ、私はその地の責任を見張り人に問う。それで人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人としたということで、このエゼキエルに対して見張り人の役割を与えておられるわけです。で、その前に見張り人のしなければいけないこと、その責任を明確に今しているんですね。警告を与えることです。これが見張り人の役割ですね。この城壁の上に見張り塔があって、ずっと遠くまで眺め、そして、この敵がやってくるのであれば、戦う準備を、しなければいけないわけですね。で、そしてそこで角笛を吹きます。ホラを吹くよりもちょっとね、甲高い音ですね、角笛を吹くと。で、吹くとそれによって戦いに臨まなければいけないということが分かりますので、準備をするんですが、いや別にいいやということで警告を聞かないのであれば死んでしまうわけです。ですから今ここで詳しくですね、この警告をして角笛を吹いて、その上で聞かないで死んだのであれば、その地の責任は見張り人には問われないわけですね。しかし今度は角笛を吹かないでいれば、同じように、この死んでしまうわけですけれども、しかしその罪の責任は、彼に、その角笛を吹かなかった見張り人に、問う、ということであります。で、このことをこの霊的に当てはめるのが7節以降です。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。 私が悪者に悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。このように主はイスラエルが回復させるメッセージをエゼキエルに託すにあたって、かつてですね、エルサレムが滅ぶよという裁きの言葉を彼に委ねるときにも同じ命令を与えています。ですね、このエゼキエル書の3章に書いてありますけども、同じですね、結局同じことを言っています。悪をまだ行っている者にお前は滅ぶよと警告することによって、彼らが悔い改めて主に立ち上がることを願うわけなんです。で、こういうことを躊躇してしまう理由が、見張り人として、見張り人というかその警告する側としては2つありますね。1つは迫害を受けてしまう、ね、あなたは罪人ですと、あなたは罪を犯しました、教会に来て初めて来た時にびっくりしますね、何もやってないのにとかですね、怒り出す人がいるかもしれません。で、こういうことが、起こる。で、もう一つはですね、言っても仕方がない、受け入れてくれないということです。で、主はここで、二つ目の理由、語っても受け入れないだろうというふうに、この言う過ちですね、こちらの方を神は、主は注目しておられるわけです。で、私たちが福音を語る、その予言って言ってもいいでしょうか、その神の計画について語り、神様の言われていることについて語るときに、相手がどう反応するかということを注目してしまうんですね。で、予言を語るということは、これ厳しい現実、いいですか、覚えておいてくださいよ。予言を語るとか福音を語るということの厳しい現実は、聞かないで滅んでいく人たちを目の当たりにしていかなければいけないことには他ならないです。この生々しい現実があります。で、それに見るに耐えないので、口を閉ざしておこうと、先ほどお昼に、話しましたね、あの沈黙のね、映画の中で、この迫害されている人たちを見るに耐えないと言って、この何かお代官様が、宣教師にね言うと。で、これが私たちもこの福音を語ることによって、まあ、迫害を受けるというのは自分だけですけれども、今度はその受け入れない姿も見なければいけない。これは辛いことです。だからこの予言をこれからまた新たにエゼキエルがするにあたって、この自己認識をはっきりさせたんです。見張り人なんだよって。見張り人のしなければいけないことは、語ることそのものなんですね。語ることそのものに責任があって、その後どうなるかには責任は免れる。語らなければ責任があります。その自分が災いを受けるわけです。で、ここでとっても大事なのは、語れば、今言った生々しい現実を見ますけれども、同時に救われる人も見ることができます。語らなかったら全員が滅んでしまいます。だから語らないでそのまま蓋を閉じておこうと、ね、なんかうじが、なんかこう、なんか1ヶ月あの食べ物をね、冷蔵庫入れるの忘れなくて1週間ぐらい見てほっといたら、見たくないよね、うじが出る。でも、とっても飢えてたとしたらどうでしょうか。そこから取ってです、すみません、汚い話して、すみません。やっぱり何とかして食べるじゃないですか。じゃないですけど、罪あるこの世界の中で福音を語るときに、本当にイエス様を、この自分の救い主として受け入れ、聖霊の力によって本当救いを、本当に変えられた人生をこの知る、これも預かることはできますけども、語らなかったら全員ダメなんです。わかりました、ね、見張り人なんですよですね。ちょうどね、踏ん張りどころが大事ね、こういう現実を見るときに。もう一つ例えるならば、木 緊急医療チームはどうでしょうか。緊急医療のドラマがあると奇跡的に救命できたという方の方がドラマにしやすいよね。現実は限界を知って行っておられるわけですね。あそこにいらっしゃる医療従事者の方々はその手遅れというものが10件あるうちでその2、3件が救命できたというわけなんですよね。だからその他のものを見なきゃいけないと同時に私たちはそこに携わっていく、この見張り人という言葉がありますけれど、この見張るっていうのは何かというと、この世の中も見ながら神が本当にどういう言葉を語っていらっしゃるのか、何をもってこの今の世界の中でどういうふうに語っていらっしゃるのかということを見ていくということですね。そういう存在なんだよ。で、福音を語るにあたってイエス様を伝えるにあたってパウロがこう言いました。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。だからパウロは何かこう何か結果が出るから福音を伝えたんじゃないって言うんですね。ましてや自分の利得になるから福音を伝えたのではなくて、伝えないと災いが来る。すごく否定的な動機だよね。否定的な動機だよね。けれども今ここでエゼキエルが受けた神からの証明と任命と同じなんですね。うん。伝えなかったら災いが来るという切迫感なわけなんですね。津波が来た時に津波が来るということを言わなかったら後でものすごい後悔するよね。分かってる人がいたら。それと同じですね。その後悔を免れるために伝えるんだということであります。それで10節です。人の子よ、イスラエルの家に言え、あなた方はこう言っている、私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え、私は誓って言う主である、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜあなたは死のうとするのか。以前にもこれ出てきた言葉ですね。あの説教ここからしたことあると思います。あの神道牧師のね、この救いの証の中にここは出てきますけれども、18章でもこれが出てきた時があって、ニュアンスが違うんですね。前は先祖や本人たちの罪によって、何ですか、前は何だろう、こう本気に捉えてなかったわけなんですね。でこの悔い改めない方ですね。でこっちはね、悔い改めてないんだけど、どういう悔い改めをしてないかというと、あまりにもこの本人とまた先祖たちの罪によって朽ち果ててしまった、つまり捕らえられて、ね、移されてしまって、もう神の怒りを受けている状態だと、もう私たちはやっていけませんと、もうこう落ち込んでしまっている状況です。だから私はもうやっていけないって言ってるんですけど、神様は悔い改めることできるんだよってこうおっしゃってるんです。そしたら私はあなたに命を与えるんだよって言ってるんです。で、この罪について、この罪を犯してしまったことについて、私たちが襲われてくる2つの恐れがあります。1つは罪の結果ですね。だからもう罪の許しは得られない、地獄に行っちゃうという恐れがきます。でもう1つは罪の力です。またやり直してもまた同じ罪を犯しちゃうだろうと、ね、だから罪の結果と罪の力についての恐れがこの罪を犯した後に出てくるんですよね。しかし神は悔い改めればあなたは生きる、私は悪者の死を喜ばないんだよって、励ましですよこれはですね。そして人の子よ、あなたの民の者たちに言え、 正しい人の正しさも彼が背きの罪を犯したらそれは彼を救うことはできない。悪者の悪も彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人にあなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め公義と正義とを行い、その悪者が七物を返しかすめたものを償い不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。はい、どんなに多くの罪を行っていたとしても、悔い改めれば全てを許してくださる。帳消しにしてくださいます。とっても大事ですね。第一ヨハネの一章の9節って強調しすぎることはありません、ね。罪を言い表すならば神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めます。すべての悪から清めるということ、罪の責めで苦しまなくてもいいという福音があるわけなんです。同時に福音というのは、この義を積み上げる、自分の義を積み上げることを一切許しません。一つの罪によって神と自分を引き離すのに十分であります。で、自分が正しいと思っていることでも、実はそこには不純だらけで、高ぶりや妬みや数々の悪がその深いところに潜んでいるんです。正しい行いというのは神の前では不潔な着物であるとイザヤ書に書いてあります。ですから正しさにより頼むのであれば、どんなことであっても無理だと、独善的、偽善的になっていてですね、結局神の前に正しいと認められると自分が思っていても、そういうものは拒否されるんだよって言ってるんです。で、有名なのがイエス様が言われた、この神殿の中で祈って、私はこれだけのことを行って、あれだけのことをやって、10分の1をやって、何だか何だかって言って、そして罪人のように私は罪を犯していませんと言って、罪を犯していないと自分に言っているようなね、祈りが神殿の中でこのパリサイ派の人たちがやってたわけですよ。とその反面ですね、入り口にも入ることができずにですね、この主税人がこの天も見ることができず、もう胸を叩いて、神を憐れんでください、私は罪人ですと言ったのと、誰が義と認められたのですかとイエス様が言われました。罪人の方が義と認められたんだと、このことをここで言ってるんです。で、17節、あなたの民の者たちは主の態度は公正ではないと言っている。しかし彼らの態度こそ公正ではない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は主の態度は公正ではないという。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁くと。はい、ものすごく誠実に生きていた人が悔い改めなかったので地獄に行き、これまで悪を繰り返して生きてきた者が悔い改めたので天国に行くというのが神の福音ですけど、それで主の態度は公正ではないという反発が出てきます。でもそれこそ正しくない態度だと神は言われます。私たちは他人の行った罪については許すべきではないと非難します。しかし自分の罪については悔い改めないで、まあこれは正しかったからというふうに正当化します。で、こういう罪の態度を認めないことこそが神の裁きの対象となるんですね。 自分がどれだけ正しいことを行ったのかっていう考えはですね、実に自己中心的です。いいですか、ここで大事ですね。神の関心事は、私たちがどれだけ私たちの考える良いことを行ったのかということではないんです。神の関心事は、私たちが神のところに近づき、神様に信頼し、神様と共に歩く、神の言われていることに従っていく、そして一つになっているということが、神の求めておられることなんですね。自分の義を誇るために存在しているのではありません、神様は。で、ここがよく間違えることなんですね。神さえも非難するわけなんです。本当にその戦いにあります。神を正しいとし、私たちが間違っているというふうにしなければいけないのに、私たちはどこかで何かで結局自分の理解や自分の正しさというものを強調したいので、神さえも間違っているというふうにしたいわけなんですよね。神を不公正な方だとしたいというわけなんです。それに対しても神は裁きを行われるわけですね。そして21節、私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、私は黙っていなかったということです。まあ、ここまで主が これからエゼキエルが予言を語る準備をねしておられて、そしてこの悪人と善、この何ですか、この正しい人のね、この福音の原則をこう語られたわけじゃないですか。でこう準備してたんですよ。こうなんていうの、ちょうどファンヒーターうち使ってるんですけど、このファンヒーターってこの加熱するじゃないですか。この結構1分ぐらい経たないとこのボーン出てこないよね。でこの今加熱してたんですよ、ね、そして今捕囚から逃れてきたエルサレムが破壊したので、捕囚となっていたためかですね、来た時に止まらなくなったというわけです。で実はその前にね、24章ですか、最後のところでもうあなたは口が語らなくなるっていうふうに言われて、彼は物理的にこの、語れなくなったんです。エルサレムに対してはもうここで最後通帳じゃないですけども、最後だということで神、この言葉をやめさせたんですね、神様が。でここで、紀元前の585年の1月9日なんですけども、この数字をですね、この太陽暦に直すと、神殿が滅んだのが586年の8月17日です。4ヶ月半の後にこの言葉を聞いたんですね。でお金、時間かかります。お金じゃない、時間かかります。エルサレムからバビロン、今のイラクの南部ですね、ユーフラテス川の下流地域、ですから、ね、やっぱりね、地図ね、下流地域ですから、時間がかかります。今でも結構かかりますね。今だったら2、3日かな、車だったら。もうちょっとかかるかな。今ね、ほらシリアとかね、そう飛んなきゃいけないから、もうとんでもですから、当然いけないんですけども、もしそういうのがね、そういうさがなければ、そんくらいかかりますよね、ものすごい飛ばして。けれども、4ヶ月半後に聞いたんですね。で、口が開かれたと。で、口が開かれるのも、これ大事なのが、来る前にもう開かれてたっていうのはですね、ちょっと前に。で神から知識の言葉が与えられて、知識の言葉っていうのはその人からのこの情報が与えられてないので、神から直接その情報が与えられるというのは知識の言葉っていうんですね。これ第一コリントの12章ですけれども。で、それで、この示されて、このいたわけなんですね。それがこれから話すんですけれども、まだね、裁きの言葉が続くんですよ。警告の言葉が。23節以降ですけれども、次のような主の言葉が私にあった。 人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられていると言っている。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながら、この地を所有しようとするのか。あなたは彼らにこう言え、神である主はこうおせられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時私が彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のために、その国を荒れ果てさせ、荒廃した地とする時、彼らは私が主であることを知ろうということです。はい、エルサレムが破壊されて、ほとんどの人が殺されたか捕らえ移されたわけなんですけど、わずかに残っている人たちが悪い思いを持ってたんです。それは何かというと、ほとんどの人がいなくなったので、そこの土地はがら空きになっているわけです。で、アブラハムへのこの約束はここの地であって、そして他のものはいなくなったから、私たちがこれを所有するように与えられていると、嘘吹いてるというか、ね、こういう発想です。でですね、神様は悔い改めていないのだよと言ってるんですね。だから必ずあなたたちは滅ぼされるよっておっしゃってるわけです。イスラエルに、このユダヤ人に、この今までエレミア書も学びました。そしてエゼキエルまで来ています。でそこで分かるのは、エルサレムの人たちの基本的な考えは、ここはアブラハムによって約束によって与えられた土地で、エルサレムは神が選ばれたところで、ダビデの王座があるところだと。だからここに残って忍耐し、残って勝利することこそが、神の御心にかなっていて、そして神の御心、自分は神の側についているんだというふうに思っていたわけなんですよ。もっともに聞こえるでしょう。ところが、それよりも神が注目しておられたのは、物理的にそこにいるということではなくて、神との関係、神が律法を与えてそれに聞き従っているかどうかということを神は願っておられたわけなんですよね。意味わかりましたね。だから神はそのことを回復させるために、その約束した土地から、その約束した都、これを取り除くということも行われるわけなんです。そのための目的だったら。だから神のご計画は、この時は逆説的に聞こえるけれども、捕らえ移された者たちの方にあって、捕らえ移されたことによって、すべてのものが取られた後で、へり下って、ね。そして神を求めるようになるように、それこそが神様の願われていたことで、エレミア書を読むと、ね、そこできちんと生活をしなさいと、そしてその国の、そのバビロンの繁栄を求めなさいと、それは自分のための益にもなるから。そしてもう一つ言われたのは、私は幸いの計画、将来の計画を立てているよ。災いではないんだよ。彼らにとってはね、もうこれ大きな話ですよ。災いしかなかったよ。これ捕らえ移されてってんですよ、ね。災いではないんだよ。そして70年経ったら戻れるよ。だけどその時に尋ね求めなさい。そうすれば見出される。尋ね求めて、そして探してって祈っていく。このことをすることによって、この神の御心がこう明らかにされてって、それで70年後戻ることができると。このことなんです。だから彼らはもう本当にとんだ間違いをしていたんですね。自分の持っているものを持ち続けようとすると、必ずそれを失います。ここに書いてあるように、この自分たちアブラハムの土地をもらえたって言ったけども、失うわけです。持っているものまでも取られます。しかし 主のゆえに、イエス様のゆえに失えば、どうですか、失ったものも含めてもっとたくさん与えられるわけですね。これイエス様言われた言葉です。私と福音のために失えばそれを救い、命を失えばね、そして命を自分を救おうとする者はそれを失うということですね。で30節です。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあどんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座りあなたの言葉を聞く、しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼にとっては音楽に合わせて美しく 歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかし、あの言葉は起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間の一人の預言者がいたことを知ろうと。いうことですか。はい。主はエゼキエルに、まずはその生き残っているわずかな、このエルサレムの方にね、エルサレムの方にいる人たちに話して、今度はね、今目の前にいる、この離散の、この捕囚の民ですね。エゼキエルのところに来て話している、話を聞いている人たちもですね、問題あったんですよ。読みました、今。ね、ここでね。恋歌のようになっている。エゼキエルが言ったように、確かにエルサレムが破壊されました、ね、これずっと聞いてたじゃないですか、バビロンにいるユダヤ人は。でそれでおうほうほうほう、その通りになったじゃないか、じゃあ聞いてみっかと聞きに来る人はたくさんいたんです。たくさん聞きに来る人はいたんですけども、聞いて行おうとしていない、行うつもりがない。それを聞いて、ああいい話ですねっていう、日本人的に言うとね、ああいい話でした。これが今書いてるなんだっけ、あの利得を追ってて、そして音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだっていうのはこれですよ。だから聞いてんですけど行うつもりがない、それを真面目に受け止めるつもりがないというのが今ここに書かれていたことですね。これ私たちクリスチャンには本当にチャレンジですね。あのこう聞いてるんですけど、こう応答しない、本当にこの霊的な鍛錬が必要だって前ね、先週話したかな、鍛錬が必要なんですね。聞いてよく受け取るという鍛錬ですね。これがあの、あ今日もう終わった、よたくさん聞いたで言って終わるんじゃなくて、真面目にこれを神の言葉と本当に聞き取って応答するように努力する。でヤコブが言いました、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんということです。でここまで話して、今度34章です。でここはあの午前中取り扱ったところなので、こう、一気にですね10節まで読んでみたいと思います。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこうおせられる。ああ自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほくるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ね求める者もなく、探す者もない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている、神である主の見告げ。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、 かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせないですね。でこれが午前中お話ししたように国の指導者に主に話しています。で同じように牧者に対する裁きの言葉がゼカリア書の11章にありまして、そこがもろローマ時代の話になっています。でそして、同じように主は褒むべきかなって言って羊を売って買ってそしてほふっているという姿が出てきて、そして、ゼカリア本人がこのメシアのこの、役を担っていて、この対立が、この確執が起こってですね、そして、この神様からこの羊飼いを打たれるっていうね、このバシッと打たれるというのがあって、羊が散っていくっていう予言があるんです。でそれによって散っていって、そしてその次に出てくるのは何かって言ったら銀貨30セケルです。なんか聞いたことありません？陶器師の畑にそれが投げ入れられるっていう、全部イエス様に言って実現したんですね。でその後に興味深いのは、愚かな羊飼いが出てくるんですよ。で自分のことを養っていくって羊飼いが出てきて、そして右の目が打たれるっていうのに書いてあるんですけども、で将来的にキリストに代わる偽キリストが、反キリストが現れるということもゼカリア書の11章に書いてあります。よかったらね、後でね読んでください。もうこの礼拝が終わった後に僕に質問してもいいですけれども、11章にこの今のことが書いてありまして、ですからこのように養わないで自分を養った者に対して、者たちが、ごめんなさい、者に対して、神が彼らにもう牧会をさせないようにする、これ羊を飼うようにさせないようにしていくという裁きですね。これを行う。そうですね、覚えてますか？イエス様がこの蘇られて天に上げられた後に弟子たちの間に聖霊が与えられてですね、そして彼らはイエス様を十字架につけたのは自分たちから、彼らがこの民が離れていく、そしたらローマに潰されてしまう、不安定になってるからと言ってイエス様を十字架につけたのに、結果どうなりました？結果はですね、結局自分たちが恐れて政治的に動いていった通りになっちゃったんですよ。何かと言ったら40年後に熱心党というユダヤ教の一派が力を持ってユダヤ人反乱をローマに対して仕掛けて、自分たちは安泰だと、神殿の管理をしているサドカイ派の人たちとかですね、お金持ち、ビバリーヒルズっていうか、ああいうところにいるように住んでるみたいなお金持ちで、もうローマがまさか私たちを潰すとは思わないとかって思ってた人たちが、結局70年にティトスによってあそこのエルサレムは焼かれたわけですよ。で彼らは殺されていったわけでしょう。で散っていったんですよ、羊たちというかイスラエルの、ユダヤ人たちは散っていったんですよね。でこういうことが起こってます。今直接ここの何ですか、釈義というかこの説明をしていかなかったんですけども、これについては、午前中のねメッセージを思い出して、ください。そして11節で、まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、この世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の蜜げ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと力強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。このようにして神ご自身が私の羊を探すとおっしゃっておられるわけであって、 いつ成就したのかと言ったら、ね、この、わかりますね。イエス様ご自身ですよ。イエス様が何度となく言った。覚えてますね。私は失われたものを探して見つけるために来たんだと。まさにこの11節の言葉をイエス様は意識しておられて、そして、この昼間、この散らされた者たちを世話するようにね、この暗闇から散らされた全てのところから救い出して世話をすると。神に立ち返ることができるように、このしてくださった雲と暗闇というのは神の裁きを、この天地がね、この罪の結果をこう、表してるんですね。この終わりの日もそうだったし、イエス様は十字架につけられる、この時に、つけられていた時にも天が暗くなりましたですね。そういうところは連れ出すよって、だからこれ再臨の方にもかかってますね。なぜかというと13節はこのバビロンの捕囚の後で帰還して行った後で成就、ちょこっとしたけど、こういうふうにはちょこ出てないですね。この山が牧場になるぐらい、この彼らがほっとして、この住み始めるということは、このエズラ記とかネヘミヤ記を見るにあたってはこういうふうにはなっていないわけなんです。でローマの支配の中に入りました。このまずはギリシャが来て、そしてペルシャのとギリシャが来て、ギリシャのとローマが来て散らされてって、そしてこれが起こっているかのように見える出来事というのはつい最近なんです。ここ100年の出来事なんです。イスラエルに散っていったユダヤ人が戻ってきて、そしてそこで住み始めて、行かれた方は分かりますけれども、先進国並みのこの、あれを営んでます、生活を営んでます。で工業も発達してるんですけど、それ以上に農業の先端技術によって農業が発達してます。もともとやってきたのはこの器物といって彼らはここを開拓することによってこの約束の地に戻るんだと。それによってこの今度は36章が詳しくそのことを書いていますから、次回ね読んでいく内容になります。17節、私の群れよ、あなたについて神である主はこう仰せられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親羊との間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べて、それで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れは、あなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。それゆえ神である主は彼らにこうせられる。見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹で肩で押しのけ、その角で全ての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊の間を裁くとあります。牧者と羊の問題がこれまで話されてました。羊飼いと羊の問題ですね。でここでは羊の間で起こった問題です。何かというと、肥えた羊、強い羊がいて、その自分のものとして陣取っちゃうんですね。でこの良いこの草が生えているところも、このガキ大将みたいな感じで、この羊がいて、他の弱った羊がそれを食べることができず、また飲むことができず、痩せ衰えていくということが起こっているから、私は羊の間も裁くと言われているわけなんです。でこれは、具体的にはイスラエルの間では、おそらく経済的な格差の話ですね。ユダヤ人の中でもこの、貧しいものが出てくるという前提がモーセの律法の時からありまして、この貧しい人のために贖わなければいけないとか、この親戚のためにね贖わなければいけないとか、いろんなこの貧しい人たちが困窮することのないようにいたわる、慈善をするということを神は命じておられるんですが、これがねやっぱり起こっちゃうんですよ。ネヘミヤ記に覚えてますかね。ネヘミヤ記を学んだ時にこの城壁を作ってる最中だったんですけれども、いつの間にか 貧しいユダヤ人がと富んでいるユダヤ人に格差が生まれてですね、で当時は周りの国々は奴隷制度というのは当たり前だったんです。当たり前だったから、彼らの中にもその奴隷制度がこの妥協でこの入り込んでしまっていて、なんと奴隷となってまた異邦人に売られていくという奴隷市場があったからね、そのことまでやっていて、ネヘミヤがもう怒りまくってですね、そしてそこの長老たちを集めて何をやってるんだということで、そして全部この、その帳消しにしてですね、負債を、それからこの売られてってしまった人は今度逆に購入して、購入っていうかその買い戻す、まさにあがなってですね、それを行ったという話が書かれているわけなんです。でこれが私たちキリスト教会に当てはめるのであれば、弱い人を強めるということを怠ることがないようにということです。互いに自分自身を求めていくことをするときに確執や争いが起こります。必ず起こります。でパウロが強い人に対してこのように進めました。ローマの15章の1節と2節、私たちの力あるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですということで、キリストを第一に求め、そして、愛を持つというのはどういうことかって言ったら、この相手を尊ぶということです。この他の人たちを尊んで行くという、このだから羊飼いだけの役目じゃないですね。この羊もですかね、羊飼い的なね、このいたわっていくというか、この助けていくというかが必要になってくるわけです。この羊とヤギという襟分けも書いてあるんですね。この お羊とおヤギとの間を裁くって、でこれが興味深いですね。イエス様が、ご自分の再臨についてお語りになったところに、この引用されています。マタイの25章の31節以降にありますけれども、このイエス様が再臨されて、そして、エルサレムに、ね、こう疲れてね、その時に裁かれるんですね。世界の国々が集められます。で世界の国々が集められて、どうやってこの左と右に分けたか、羊とヤギに分けてたかと言いますと、苦しんでいるもの、病んでいるもの、裸のもの、迫害されているものですね、に対してどういうふうに接していったかに従って裁きが行われるんですね。イエス様言われました。あなた方これら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと。やはり同じ原則ですね。神の国に入ると言っても自分の益を求めている人たちは退けられて、そしてこの本当にこの助け合っていく、いたわり合っていく、支え合っていくという中において初めてこの御国の中に入る、御国の中でもそうなってるんだよと、言ってるんですね。だから平安があります。平和があります。争いがありません。よく言われるこの例え話、これはもちろん例え話ですよ。天国と地獄の違い、あんまり風景が変わらないんですね。風景が変わらないで、で長い箸を持たされてるんですね。これだからアジアの人にしか通じない例え話ですけど、ものすごい長い箸やってから、自分では自分の食べ物はつかめないんですよ。地獄は自分でつかもうとしても一生懸命どうやってもつかめないで死んでっちゃうっていう。天国はみんな食べられてる。わかりますか？相手に、近くにいる人にのためにおかずでも何でも取って食べさせてあげるっていうね、こういう例えがありますね。いい例えですね。その通りです。で23節です。私は彼らを牧する私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私が子を告げると。で、これがダビデの子であるキリストのメシアの予言となっている。この方が王となることによって、 真実の意味でイスラエルの民が神を神としていくことができるということであります。だから神ご自身が牧者となると言っている言葉と神のしもべが立てられるということはこれ矛盾してないんですね。イエス様は神のしもべで主のしもべであられて同時に神ご自身の方であられました。ダビデというふうに言ってますけど、ダビデと聞くとこれはですね、ダビデは羊飼いだったんですね。で羊飼いの心を彼は失わなかったんです。ここが大事ね。詩編に78編にこう書いてます。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされたと。羊飼いの心を持ってそのたくさんいる膨大な数の民を治めていたということです。彼は覚えてますか、熊にもライオンとも戦ったんですよね。命を張って戦いましたですね。同じですね。彼はこの戦いに出ていく時も王様になっても同じ心を持って自分の益ではなくてこの羊のことを守るためにですね、やっていった。でその子であるイエス様がダビデ以上にそういう統治をしてくださる。で私たちがその中に入っているかどうか、そしてその中に入っていれば本当に世の中においてもこの憩いの御庭に連れていくことができるような体験をしながら生きていくことができるんだよということですね。で25節です。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を出し、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅す脅かす者もいない。私は彼らのために立派な食物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に出会うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。契約という言葉が出ました。このダビデが王となって、そして契約を結ぶということですけれども、この契約はエレミアが予言した新しい契約と同一のものです。その契約はこのエレミアの場合はまたエゼキエル書にも出てきましたけれどもですね、律法が石の板に書かれていたところを心の板に律法を置くという、つまり聖霊が与えられて、神の霊が与えられて、この今まではこの一生懸命規則を守ろうとして、この掟を守ろうとしていたんだけど、肝心の心がね堕落してるからできない。それを心までを変えてくださる聖霊によって、そして神との生きた関係、命令を守るといっても愛によって守る。神の愛を知って神を愛するがゆえに守る。でこれが新しい契約の内容であって、その、これを覚えるために、私のこの血を飲みなさいといったあの聖餐のね、を私たちは守るように命じられているわけですね。しかしそれだけではないんです。それだけではなくて、平和と言っているように、彼らはこの、イスラエルの地に住むということは危険がありました。何かといったら獣がたくさん出てきたという危険がありますですね。でそれを本当に危険がないということ、そして今度は平和というのは、シャロームという言葉はいいですか、こう覚えておいてくださいね。シャロームというのは単に争いがないとか危険がないということだけではなくて、豊かだということです。つまり繁栄しているということです。シャロームには繁栄という意味もあります。だからここで作物が育って、そして祝福の雨が降っていくわけですね。日本だとね、この雨が降ってもね、なんだいい悪い天気だなとなりますけれども、イスラエルでは雨が降るといい天気になりますね。なぜかといったら乾燥していますからですね。それも祝福の雨として与えられて、あとは諸国の民の 餌食となりません。踏み荒らされてきたわけですけれども、それも守られるよということです。でもちろんこの平和の契約っていうのは、この今まで見てください、この、牧者がですね、虐げていた羊を食べていたようなね、そこからも救われてるし、ね、だから平和があるじゃないですか。そして、この羊と羊の間のいさかいもね、このさっきの確執もなくなるわけだから、それもない平和ですね。こういう和睦している平和というのも全部含まれた意味での平和ですね。でこの平和の契約について36章にも書かれてるし、37章にも書いてあったかな、書いてあります。ずっと続けています。で大事なのはここで、牧者の回復ですね。そして36章で土地の回復があります。今ここでも少しは読みましたけれども、もっと詳しく書いてあります。で38章で国の回復です。民が国として、国民として復興するという回復があって、38章39章で今度は安全保障、ね、ここにも少し書いてあったけども、もっとすごいことが起こるんだけど、神は救い出してくださって、最後の危機を乗り越えるね、救われるという、ところに入っていって、で40章以降が、これがすごいね、エゼキエルが一番喜んでたんじゃないかな。エゼキエル祭司だから、神殿が回復するということですね。それが書かれています。で最後のところ言いますね。この時彼らは私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の見つげ、私、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の見つげということで、大事ですね。さっき言ったように、午前中お話ししたように、これによって彼らが、あ、この方が神なんだということを知ると。そして神が神であって人が人なんだと。神は、牧者であって羊飼いであって、私たちは羊なんだとですね。忘れちゃうね。なんか羊だっていうのは、ね、ぜひね、 YouTube でね、シープって入れてみて、シープとかね、あとね、ローストシープとかね、なんか英語で書くとね、たくさん出てきますから、そのやっぱりこのイエス様が言ってたことは一体どういうことかなって気になる人が結構いろんな実験してるんですよ。あと僕は午前中に紹介したビデオは、シープフォローザリーダーとかね、リーダーに従っていく、羊はリーダーに従っていくっていうのね、これね、入れるといろいろ出てくるんですよ、うん、でぜひね、羊だってことを忘れないにしましょう。羊なんです。危なっかしいです。でも優しい良い羊飼いがおられるんだよっていうことですね。で35章もいきます。35章は実は、ごめんなさい、36章の前座になります。ですから次回学んでもいいんですけども、そうすると37章まで、36、37章までが、ね、区切りだからね、そこまでいかなくなるので35章のみにしておきますけど、その前座だけを見ていきますね。で35章はこの1節2節ちょっと、だけ読みますか。次のような詩の言葉が私にやった、人の子よ、顔をセイルの山に向け、これについて予言して言えと。セイルの山とあります。で本当はこの聖書地図を持ってらっしゃれば、セイルの山というのはエドムのことです。セイルだから視界の南になります。イスラエル旅行行かれた方は2日目ですね、2日目3日目、つまりこの視界のホテルからどんどん降りてた、あれはモアブの地だったんですけども、さらにあそこなんだっけ、あやだ、アルノン川と、ゼレド川、ね、ゼレデ川越えたところ、ゼレデ川越えたところですね。ペトラ行って、ね、あそこ全部エドムの地です。セイルの山ですですね。でそこに向かって話しているんですが、 エドムに対する予言というのはエレミア書にも詳しかったし、今までもエドムについて書いてありまして、そしてエドムに特化した予言というのがオバデヤ書です。オバデヤ書ですですね。あのイスラエル旅行ではまさにエドムの地でペトラでボツラとも呼ばれていたところ、可能性としてはねあるんですが、そこでエルハツネっていうね、このもうペトラで一番有名な遺跡の前で私はオバデヤ書を読んだんですね。ああと威張ってますけども、やっぱ威張りたいんですね。かっこいいじゃんでこの岩の中に隠れて高慢になってるものよってね、お前は落とされる、引きずり出されるって、本当に岩に囲まれててね、絶対安全って感じなんですよ、ね、引きずり出されるっていうのがこのオバデヤ書の内容になるんですね。その通り起こったんです。でこの違う民によってこの捕らえられていくって話も書いてあって、それがねナバタイ人の町なんですよ、この都なんですよ、ペトラっていうのは。どんどんどんどんその人たちが入ってきちゃったから、彼らは出ていかなきゃいけなかったんですね。全部文字通り起こってます。でこのセイルに対してなんで言ってらっしゃるのか、神様が改めて。なぜかと言ったら、イスラエルがバビロンによって滅ぼされた時に彼らがどかどかと入り込んで占領しちゃったんです。イスラエルの地を入り込んできちゃった。でそれに対して神が怒りを発しておられて、36章では私はもう絶対にこの荒らされた地を自分の地だから元に戻すよ、回復させるよっていう、こう情熱ですね、怒りも含めた熱情って言ったらいいかな、それが36章に書いてあるんですね。でその前にそんなことしたものに対する裁きが書かれているわけなんです。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、カオセールの山に向けこれに対して予言して言え。神である主はこうおせられる。セールの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それゆえ私は生きている。神である主の見つげ、私は必ずお前を血に、血ですね、ブラッドの血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎んだが、血はお前を追いかける。私はセールの山を荒れ果てさせ廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちがお前の丘や谷や全ての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることをしようですね。はい、彼らが行ったことは今言ったように、中に入っていって虐殺に加担したんです。バビロンが滅ぼすときに、本来ならばエドムはユダと同盟を結んでいたので助けなければいけなかったところが、むしろ裏切る以上のことですね、もう憎しみを持ってそこを踏み荒らして虐殺までやった、または殺されているとも、このわざと傍観していることによって、この憎しみをこの極限までに表したものなんです。だからここで問題にされているのはこの憎しみなんですね。でこれ血、あなたは血を憎んだかというのは、殺されることを殺されそうになっていくんだけども、それを逃れようとしてもまた血はあなたを追いかけるってんですね。これね、掛け言葉になってるんですよ。エドムっていうのは赤いのっていうね、アドム、ね、そこから来てるでしょ。でダルっていうんですね、この血は。だから赤いのと血っていうのがこの似た同じヘブル語、この言葉から発生してて似てるんですよ。だから全部エドムとこの、血と赤いっていうのが全部同じ言葉から発生してるんですね。だからここをヘブル語で読むとおーってこうなるわけですよ。書き言葉になってるからね。で自分が血を流すことを願ってたら、その血はお前に返ってくるよということです。でいつまでも憎んでると。でこのエドムという存在はですね、この私たちがクリスチャンとして本当に気をつけなきゃいけない、恨む、まさに恨みですよ。恨むということがいかに神の前で怒り、神が 憎んでおられる罪なのかということなんです。ですね。エドムが、エサウですね。エサウが、長子の権利を奪われたということがあります。で、これはね、悪いことでしたよ。もちろん。ヤコブがやったことは悪いことです。しかしね、神はヤコブをやっぱり選ばれたんです。で、神はヤコブを愛されたんです。ね、そして神はヤコブを通して祝福を与えるというのをお決めになったんです。そして私を祝福する者は祝福されると同じように、エドムでも、もしエドムが、ヤコブを、このイスラエルの民を祝福することに回っているのであれば、彼らは祝福を受けたはずなんです。しかし、その長子の権利を奪われたということを恨みに思って、その選びを、認めずに、そして、いつまでも憎しみを持っているということが、大きな問題なんです。だからキリスト者というのは悪に対して、もちろんそれは悪いものとして、ね、悪は悪としていかなければいけないと同時に、そのことをも神はご自分の御手の中に置いて、そして神は益として働かせてくださっているんだ。それだけではなくて、この選びというものがあるんだ。イスラエルは選ばれた民です。イスラエルは選ばれたためです。コーリーテンブーンのね、なんだっけあれは、私の隠れ家っていう本を、ぜひ古本で絶版になってると思うんですけど、読んでみてください。ですか？それはナチスドイツがオランダでしたっけ、あれ確かオランダで、そしてユダヤ人をどんどんどんどん捕らえているときに、クリスチャンである彼らは、ね、彼らってコーリーテンブーン、コーリー、天文系はね、これをかくまっていったということで、私の、なんだっけ、もう一回、私の隠れ家というハイディングプレイスっていうのかな、確か英語はマイハイディングプレイスですね、という言葉であるんです。で、そこでね、そのお父さん、そのコーリーの、お父さんね、このナチスの人たちを憐れんでいたと。なんでそんな悪いことしてる人かわいそうなのかって娘が聞いたら、彼らは神様の瞳に触れてるからだってこう言ったんです。これが私に、イスラエルに触れるものは私の瞳に触れるものだと、ゼカリア書に書いてあるし、確か申命記に書いてあるかな。同行のことを表してます。同行ってこの本当に瞳ですね。神が怒るってことです。選びの民だってことです、彼らが。ですね。で、ヤコブと同じように完璧じゃないんですよ。これね、いい人だから、敬いって言ってんじゃないんですよ。そうじゃない、神が選ばれてるから敬うんですよ。それは祝福受けるんです。こういう妬みとか、この恨みとかっていうものが本当にクリスチャンとは無縁なんだよということですね、ここを知っていく必要があります。でですね、エドムの歴史というのは本当に悲惨なんです。で、一時期この行ったんですね、この行って、でそれからここに書いてあるように、今度は、バビロンがやっぱりやってきちゃったんですね。これ自分たちのこのエドムの方の国の方がこう攻められて、で今度ペルシャも来たし、ギリシャも来たし、そしてナバタイ人というね、この人たちが来ました。このアラブ系の人たちですけれども、で来てどんどんもう追われていって、でイドマヤ人と新約時代にはやります。イドマヤ人で、これはユダの地方にこう住み始めたんですね。で、そこでヨハネ・ヒルカヌスというマカバイ系というユダヤ人の王がですね、紀元前の162年に強制改宗させます、ユダヤ教に。だからここでも、35章にここでね、どっかにあったの、ここにはないかな、後で出てくるかな。とにかく、強制改宗させられて、それで、どんどんどんどん自分たちがの民族がなくなっていったんですね。で、末裔が誰か、ヘロデ大王です。ヘロデ家はイドマヤ人です。まだなんかね、ふるってて、でユダヤ教徒ではあるけれども本当にパラノイアの人で、ユダヤ人の男の子、ベツレムにいる男の子2歳以下を全部殺すという、そういう虐殺もするような本当に恐ろしい男ですね。ヘロデ家の宮廷は、犬が一番幸せだと言われることわざがあったぐらいで、奥さんは殺すわ、 息子は殺すわ、パラノイアなんですよ。なんかこう自分が殺されるかもしれないところね、もうあの被害妄想だったんですね。で自分が死ぬ時、あのエリコで死んだんですけども、誰も悲しんでくれないと思って、あの虐殺命令を出すんですね、この一体を。そしたら声が聞こえるじゃないですか、あのみんなギャーギャーギャー泣くでしょ。それで自分のために痛み悲しむ人が出てくるように、気狂ってる、気狂ってる。でそういうヘロデ大王がいて、その後のヘロデアグリッパがイエス様の前でほらなんか奇跡を見ようとしたヘロデアグリッパ、バプテスマのヨハネを殺したヘロデアグリッパ、その後でアグリッパ一世は、あの使徒の働きの10章で、あのなんかこのカイサリアでこうなんか神だ神やのかって言われてこう高ぶってね、そして密会に撃たれて死んじゃったって、あのアグリッパで、まともちょっとまともなのがアグリッパ2世ですね、あのパウロがこの弁明した2世ですよね、というふうになっていなくなっちゃうんですよ。今エドム人いるか、いないです、いないです。でこれが裁きなんです。そして将来的に、これも将来もねパンチがあるんだよね。将来はそこがにユダヤ人が逃れてきて、そしてイエス様が反キリストの軍隊と戦われて、そしてエドムの地が荒廃して、永遠に荒廃している、もう立ち上がれない町になるよと、国になるよと。だから千年王国が始まって、この神の国が始まっても、ここだけは荒廃してるでしょうですね。そういう、町になるという、神様何をここで結局言いたいか、もう一回繰り返します。憎しみまずいんだよということです。で10節です。お前はこれら2つの民、2つの国は我々のものだ、我々はそれを占領しようと言ったが、そこに主がおられた、それゆえ私は生きている、神である主の御告げ、お前が彼らを憎んだと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となると言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって高慢の言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。神である主はこうせられる。私はお前を荒れ果てさせ、全土を喜ばせよう。お前はイスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前に同じようにしよう。セイルの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。人々は私が主であることを知ろうと。はい、ここで強調されたのは、私はそこにいた、私は聞いているという言葉です。そしてこの2つの国とか2つの民というのは、北イスラエルと南ユダのことですね。これが私たちのものになったと言った時に、私がいたっていうんですね。神はいないというのは愚か者だと詩篇に書いてありますですね。この自分がそれを手にしたと言ってても、全部神が聞いている。だから神がいるということを認めないでいること自体が傲慢なんですね。で、傲慢というふうに書いてあります。そして自分たちが憎んだとか憤ったとか妬む、これを全部お返ししますよっていう、こうブルメランだから、こう飛ばしてね、ピーンって飛ばしたらバーンってやってきて、この倒れちゃうっていう感じですよなんかこの、あの説教音だけで聞いてる人はね、なんか分かんないねこれねなんか想像できるでしょ、バーンってぶつかって。でこれ何言いたいか、聖書にはね、これすごい大事です。私は妬む神であると書いてます。で、私は復讐するものであると書いてます。私はこれ怒りってこともたくさん出てくるでしょ、ね、すごい大事です。この領域は神だけの領域なんです。怒り妬み、神に任せます。もちろんね、神にあって怒る、神にあって妬むってあります、当然です。でも愛に基づいた妬みですね、あります。で、その話をしているのではありません。そうではなくて、いいですか、例えばなんていうのかな、結局エドムの過ちというのは、神のところに自分が座ったっていう過ちです。神のところに入ったという過ちです。神しかしないことを復讐は神がするんですよ。そしてこの妬むのも神がするんですよ。怒るというのも神がすることなんですよ。 だから私たち神がそれやってるんだから俺もやってもいいっていうね、これがね、あの宗教戦争とかいろんなことでね、こういろんなクリスチャンのいざこざでもいろいろ小さなレベルでも大きなレベルでもあるけれども、だから自分神様みたいになってて、神様こう横に、はい、横に来て、はい、で僕をか、ね、僕のために働いてってやってね、それであのいわゆるテロリストみたいな宗教テロリストやるわけでしょ、ね、神を自分の方につけるわけですよ。自分が神につかなきゃいけないのに逆やってるわけですよ、ね、で神の中に入っちゃダメなんですよ。だから神の中に入るとどうなるかというと、裁いてはいけません。なんて言うんですか、裁かれないためです。それで自分が裁く計りで自分も計られるからです。こうなっちゃうんです。神しかできないところに入っていっちゃうとそうなるんですよ、ね、怖い話ですね。だから裁くとか怒るとか復讐するとか、これはもう私たちじゃない。でこれがね、罪の根底にある。神のようになりたいから、神のようになれるじゃん、善悪の知識っていう、そこから始まってんだよね、あのエヴァに対してのサタンのね。だからこれ高慢っていう言葉が入ってきます。でこの高慢だっていうね、で全部関わってきますですね。長くなりました。次回を楽しみにしてください。36章37章じっくりお読みください。今日は予告編もしましたですね。なぜかというと、イスラエルに実際に神の言葉がその通りになっていることをじっくりとお話ししていきますですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は警告の言葉をたくさん与えてくださって感謝いたします。この、聞いてるだけで行わないという警告もありましたし、そして、牧者が羊を虐げることについても、羊同士が虐げることについても聞きました。それから最後にエドムの憎しみ怒り、いつまでも敵を抱いている恨むという罪についても聞きました。全部主をあなたにお任せしなきゃいけないということも聞きました。そして心を尽くし力を尽くして主により頼めと、そして自分の悟りに頼るなとあなたは言われました。そのように、していくことの大切さを学びました。私が主であることをあなた方は知ると、何度も何度もあなたはエゼキエルを通して語ってくださいました。なんと私たちは私が主であることを知るという言葉ではなくて、私たち自身が自分がなんか主人であるかのように、主人公であるかのように、うぬぼれてしまいます。どうか私たちをその旅に戒めてくださって、高慢の罪から引き離してくださいますようにお願いいたします。すべてあなたに栄光を返しいたします。あなたが常しえにすべ納められることを私たちは信じています。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。